それでは今日の御言葉で言いますが、ロマ人の手紙の9章と10節を読みたいと思います。いつもですね、その日のメッセージの内容、要約はですね、集合の中に書いてありますので、もし足りない部分がありましたら、後でそれを見ていただきたいと思います。今日の説教の要約編となりますね、そこを見ていただいたらいいと思います。それではご一緒にお読みしましょう。3、はい。
なぜなら、無知やらずの口でイエス様の使徒と告白し、あなたの心で神はイエス様の使徒の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
アーメン。
アーメン。
私たち人間がですね、神様の祝福を得ようとするときに、神様から要求されるものがあります。それは何かと言いますと、神を信じるということを要求されます。ヘブル人の手紙の11章の6節の中には、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者が報いてくださる方であることを信じなければならないのですと書いてあります。ですから、神様は1にも2にも、その後3も4もですね、その全てにおいて、神様を信じることを願っていらっしゃいます。ですから私たちが神様を信じ、神様の語られた言葉は、御言葉は必ず私の人生に益になるんだ。今はわからないけども、それに従えば後に悟りを得ることができるんだと信じなければなりません。ですから、信仰によってですね、すべての良いものは私たちのものにされているということをですね、私たちは信じなければならない。今日の御言葉のこの後半でありますけれども、心で信じてということが一番であります。まず最初に心で信じてというふうに書いてありますが、私たちはその心を不明に捉えているでしょうか。まずこの国書の住所の中には、心で信じて山に向かって海に移れていればその通りになると書いてあります。そこにも心というのが書いてありますね。心というのは私たちの心、心臓、私たちの肉体の中心とも、そういう意味もありますが、ここで用いられている心というのは、心臓のことでも人体的なものでは一切ありません。それは人間の根源的なものであり、命の部分であり、すなわちそれは霊の部分であります。私たち人間は、この地上を見てもですね、神様は霊であります。そして神様の似姿に私たちを作られた人間、それはですね、神様の霊をいただいて霊的な存在であります。そしてもう一つ霊的な存在としては、天使をお作りになりました。ですから、この世界にはですね、神様の霊と人間の諸々の霊と、そして、天使の霊がいるんですね。天使の霊はですね、さらに神様に仕える天使と、そして、サタンとなって地に落ちてしまいました神様の御国から追い出された霊、この3つがですね、この世の中に存在しているんですね。まあ、それよりですね、動物たちも植物たちもひょっとしたら感情があるんだから、霊があるんじゃないだろうことを私たちは考えます。でも、人間を喜ばせるために、良き友として動物たちは作られました。ですから、霊的な存在ではありません。でも私たちと魂を通じ合わせることができる存在として、動物たちは作られている。世の中には神の霊と人間の霊と天使の霊のこの3つの霊があるんですね。ですから私たちはその霊をもって神様を信じなければならない。私たちの霊魂、心の深いところにある霊魂を通して完全に神様を信じる、そのことをですね、神様は願っていらっしゃるんですね。第一サドミカの5章の23節に、このように書いてあります。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、あなたが責められるところがないように、あなた方の霊と魂と体が完全に守られますようにとも、これに書いてあります。ですから私たちはこの3つにですね、もし分けることができるならば3つに分けることができるんですね。心の中にあります、思いの中にあります、その心の中の奥深いところに、私たちの霊的な部分があり、そこにおいても私たちは物事を考えたり、神様と交わりをしたり、そういうふうにしているんですね。その部分で信じるんです。神様を心から信じる。霊で信じるということは、魂も信じるということになり、 そして魂も神様を信じるということは、私たちの肉体も神様を信じる方向に進んでいくんです。このようにしてこの三者の三つの部分が一致して神様を信じるときに、山に向かって海に移れと命じればその通りになるし、心の中で信じて神様を信じたら神様の祝福を私たちはいただくことができるんですね。ですから私たちは私たちの生活の中で、私の霊は神様を信じているだろうか、私の魂も神様を信じているんだけども、でも私の魂は絵かけたものであり、すぐにですね神様以外のものに目移りしてしまう。もうすぐにですね、心は気代わりをしてですね、神様以外のものを信じてしまうというふうに、私たちは自分の魂じゃなく私たちの心の底にある霊の部分で神様はしっかりと捉えていなければならないんですね。例えば聖書の中に、ルカの福音書の16章から16章の19から31節の中にも、ね、ある金持ちと、そして、ラザロという人、まあ、貧乏人のラザロと書いてありますが、その友どもに亡くなって、そしてラザロはアブラムの懐で今までの人生の苦しみを慰められておりました。金持ちはですね、この地上では金持ちでありましたけれども、亡くなってから何にも神様を崇めなかったので地獄に落ちてしまいます。黄泉の火によって焼かれてですね、そしてふと見るとアブラハムのところに抱かれたラザロを見て、そして羨んでアブラハムにですね、祈りを捧げて、願いを捧げております。これにですね、死んだ後もその霊と魂は存在するんです。肉体がこの地上に置いてるかもしれないけども、私たちの霊と魂は確かに新しい世界というか、神の世界、霊の世界を私たちは旅立つことができるんですね。ですから、この霊魂で私たちは神様を信じなければなりません。そして私たちの肉体を打ち叩いて、神の御言葉に従っていかなければなりません。それが心で信じて、くじれ告白されるという意味であります。ですから、外なるものに私たちは影響されますが、内なる心に私たちはいつも目を注いでいなければなりません。もし私たちの霊魂で心、霊魂で神様を信じているならば、まずやってくるのは、神様の平安と喜びがその霊魂の心の深いところに湧き出します。そして私たちの魂の部分に、ああ大丈夫だという平安な心がやってきて、肉体が安堵して日々を過ごすことができるんですね。心の中で信じ、そして魂に自信と力が与えられ、注がれ、そして、私たちの言葉が、肉体が積極的な言葉と積極的な大胆な行動に移ることができるんですね。このようにして神様は信じるときに神の平和を与え、私たちを力強くてくださいます。ヘブル人の手紙の4章の3節に、信じた私たちはあるとこに入るのですと書いてあります。ですから、不安や恐れがありましたら、ね、神の言葉に頼り、神の言葉を信じ受け入れることです。よくやることでありますけれども、私もよくやりますが、何か不安なことやら、何かしたいことが目の前に大きな出来事があるときに、不安になったときに祈りますね。もちろん普通の祈りをしますけれども、最後には御言葉をですね、もう何度も何度も告白します。自分の唇を通して信仰によってですね、御言葉を告白して、平安を与える御言葉を告白して、それを自分に生かして、自分の心にまた溜まった信仰によってまた告白して、そしてまたそれを自分自身の耳で聞いて大丈夫だよという信仰になるまで、何度も何度も何度もですね、ずっと告白するんです。まあ、時はですね、30分告白したこともあるし、あの時は1時間告白して、自分の中にある不安を取り除いていただくために、神の言葉を告白いたします。そのヘブル書の4章の3節のように、信じた私たちが安息に入るように、心が平安になるように、私は自分の言葉を通して、一生懸命ですね、御言葉を告白いたします。そしてさらに、イザヤ書の26章の3節の中に、志の堅固なものをあなたは真っ先平安のうちに守られます。その人はあなたに信頼しているからです。この平安がですね、私の心の中にあふれるときに、私の肉体にあふれるときに祈りを終えるんですね。 告白し信仰を強め、告白し信仰を強め、御言葉を告白し、そして信仰を強めて、最後に主の平安が臨在の中に入り、神の平安がやってきたら安心してですね、祈りを下げて、そして進んでいくんですね。このようにしてですね、私たちは心で信じなければなりません。心の中にある霊の部分を意識しながら信じなければなりません。自分の魂に安堵してはいけません。私たちの霊と魂が本当に信じているかどうか確認しなければなりません。そして信仰に立って前進していくんですよ。第2番目には、口で告白して、今度はですね、救われるとこのように書いてあります。神様が私たちの人生に求められる計画において、告白の占めている位置を正しく理解しなければならないと思うんですね。告白というのは信仰と気がなく詐欺のようなものであります。まあ、告白というのはどういうことでしょうか。アーメンというのはそうですという意味がありますね。あ、そうです。唯一あなたのおっしゃることは間違いがありません。私は心から信じますというのは認めますというのがアーメンの意味であります。ですから認めること、承認すること、そして信頼することも含めてその告白の中に入っていることですね。神様は私たちに告白することによって私たちの世界にですね、私たちの人生にですね、祝福を与えると願っていらっしゃいます。信仰的に成長することを私たちに願っていらっしゃいます。告白するときに何を告白するんでしょうか、ね、さっき猫の話が出てましたね。上の学びの時にね、以来聖書の見事はずっと論理されておったんです。急に猫の、もう僕も猫飼ってたよ、私も昔猫飼って猫はどう思う、それからこれ猫いいから猫の話がいいのかなということで、まあ教会には猫好きの人がたくさんいらっしゃるのでそれもいいのかなと思いながら、最終的にはお祈りが始まったみたいですので、それでよかったかなと思います。私たちは告白しますけど、いつもですね、何を告白するか、たわいもないことを告白するんですけども、でもその根底には私たちの告白すべきものをしっかりと把握してなければならないと思うんですね。第一番目に告白することによって何を手にすることができるんですか。何を告白するべきでしょうか。それはマタイの福音書の3章の5節に、この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ声、物の声がする主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにしようと言われたその人である。このヨハネはバプテスマのヨハネですね。ラテロの毛の着物を着、腰には革の帯を着て、その食べ物は稲子と無一郎であった、無一であった。そして次のページですけども、さてエルサレム以来全部エルダンガルイと全人類地域の人々を山のところに出てき、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けたと書いてあります。私たちの告白のですね、もう中心的な非常に大事なことは罪を告白することであります。カトリックでは、国会というんですが、その自分の罪を地区さんに密かに語って許しを得るというようであります。あれはですね、いいとか悪いとか言う人がおりますけれども、聖書的ではないかなと思うんですね。自分の持っている罪をですね、言い表すことによって、人に言うことによって、その方が神様に持っていてくださって、罪が許される。もちろん、神様に直接言えばそれはもちろんいいんですけれども、なかなか人間というのは言いにくいものです。そして、人に言うときにですね、神様には自分の罪や自分の過去の出来事、嫌な出来事を言えますけれども、なかなか人に言うことはできないですね。でも、人に言うことができる、告白できるぐらいに神様に告白しているならば、私たちは完全に罪から解き放たれると思うんですね。ですから、自分の罪を、もちろんですね、天国に持っていかなければならない罪もありますけどね、特別な罪もありますけど、そんな言うでも自慢にならない罪もありますけども、大概の罪はですね、誰に言っても、どんな時にも語られても、聞かれても、それをあっけらかんと言うことができる。で、過去の罪をですね、あらゆる言うことができる、それぐらいの信仰を私たちは持たなければならないと思うんですね。まず私たちは自分の罪を本当に告白して、イエス様によってその罪を除いていただかなければなりません。過去の出来事は過去の出来事で、今はその 罪から全部解き放たれて、私たちは新しい人生を送っているのです。ですから、新しい人生、新しい考え方を持って生きている私たちが、過去に囚われていたら、それはまだ罪から許されてないというところになるんですね。ですから、自分でいつも罪の問題があったら、罪を言い表して、その罪から離れなければなりません。イエス様が罪によって、私たちの罪を十字架によって、あがなってくださったことを、私たちは本当にストレートにいつも告白していなければならないと思うんですね。人に言われて伝道するときにですね、そんな言ってとね、人間だからね、あなたの過去はこんなことあったけどなって言われることある。ね、でも、あ、それはそれで過去の罪はイエス様が十字架で清算してくださいました。今はかつての人生ではなく、新しい人生を罪を犯さないように慎重に今生きているんだと私はよくですね、証しをさせていただきました。過去を磨いてください。これからしてくださる神様の祝福を見てください。過去を磨いてください。私のこのこれからの人生を見てくださいと、いつもですね、若い時に、伝道の時に話をしていたものであります。このように私たちは罪を告白しなければなりません。どんな罪を犯してもですね、私たちはその罪を私たちのうちに持っていては、神様の祝福を手にすることはできません。第2番目に、告白はですね、神様の許しを私たちはいつもいただくために用いなければならないと思います。第4章の9節を見ます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。神様の、許しをいただくために、私たちはこの告白の言葉を用いなければなりません。神様はですね、もうちゃんとこの御言葉を通して私たちに約束をしてくださいます。どんな罪でも十字架の、流された師匠は完全に解き放つことができて、解決することができると私たちにこのように明示していらっしゃいます。神の御子イエス・キリストが命を懸けたほどのその代価を払った、その代価を払った結果として罪の許しが私たちに与えられていることを私たちは知らなければなりません。動物の血が、ね、人々の罪を洗い清めることができるなら、まして、神のこの、この生贄の血はですね、どんなに私たちを清めることができるかと、福音書の中に書いてあります。私たちはいつもですね、神の許しをいただくために、自らの唇を通して、自分の罪を告白し、そしてイエス様の十字架をですね、褒めたたえなければなりません。第三弁明に、告白する言葉を通して、私たちは信仰を乱すことができます。信仰は聞くにより、聞くはキリストの言葉というものがあります。聖書の御言葉をロマン書に書いてあります。聖書の御言葉を聞けば聞くほど、私たちは信仰が強くなると聖書は教えています。でも、聞いても流れていったらダメですよね。聞いたの右の耳から左の耳にそれはですね、出ていったら、それは信仰にはなりません。聞いた御言葉を自分の内側に留めて、そして自分の唇で反復して、ね、口側に反復して、口で告白することによって、それを反復することによって自分のものになるんですね。よくですね、聖書の中に、あなたの語る言葉はあなたの腹の中にある言葉だと書いてあります。あなたの告白の言葉は腹で思っていることをですね、告白してるんだとこのように書いてあります。逆に考えたら、自分の唇で告白して自分の心を決心させたらいいんですね。聖書の御言葉に生きることを自分の唇で確信して、決心して、自分に言い聞かせて自分を正しく導くことができると思います。それに、告白は私たちの信仰を強める秘訣を持っています。そして、告白はですね、もう一つの第4番目には、4つ目にはですね、素晴らしい力があります。マタイの書の中にイエス様は試みる者が近づいて40日40日断食されたイエス様を試しました。もちろん書いてます、ね、試みました。その時にイエス様は神の子だから権威があったんですけども、その権威を用いることをせずして、神の言葉の権威を持って試みる者を退けられました。 私たちが持っているこの聖書の御言葉、信じている聖書の御言葉によって、悪魔は退かなければならないんですね。私たちが100万のこの幽霊の言葉を持って悪魔に対して対抗したとしても、悪魔は何もですね、誰か受けずに私たちを追いかかってくるでしょう。でも聖書の御言葉を信仰によって一言語るならば、その言葉は剣となって、そして矢となって、そして悪魔を退けることができるんですね。ですから告白する言葉を通して、信仰の言葉によって御霊の与える剣を持つブルーで悪魔を退けることができるという、これがですね、告白に秘められた内容なんですね。これに罪を告白する、神様の許しをいただくために告白する、そして信仰を乱すために私たちは、この口の告白をどんどん用いていく。第4番は悪魔の技をですね、打ち破るだけに、ために、神の前に神の言葉を告白するということが、告白の中に含まれています。第3番目には、ここに書いてあるのは何を告白するって書いてありますね。第3番目は何を告白する、この第2番目の4つのことを全部集約したらどこに至るんですか。で、全ての罪許され、神様の許しをいただいた、そして、信仰を生み出す告白、そして悪魔に打ち勝つ信仰を与えてくださった告白、それら全ての根拠は何でしょう。それはイエス様の十字架にあると思う。ですから、イエス様の十字架を私たちは日々に告白しなければならないと思います。で、私たち自身もひょっとしたら神様からちょっとずれたときにイエス様の名前なかなか言いにくくなりますよね。だからちょっと信仰がずれてしまうと、十字架を放ってるつもりなんだけども、ちょっと十字架は、ああ十字架ね、あったね、というふうに思ってしまうわけがありますよね。ですから私たちが神様にこの照準を合わせてしっかりと捉えられているならば、ああ私の神様は躊躇なくイエス様です、ね、神の名はイエス・キリストと言います。そしてイエス・キリストは2000年余り昔にエルサレムで私の罪のために十字架で死んでくださいました。何よりも誇るべき方はこのイエス・キリストなんだと私たちは言うことができるんですね。ですから告白の中心はですね、イエス・キリストが十字架についてくださった死と復活を中心とした告白を用いなければならないんですね。私たちはそのようにしてですね、告白するときにイエス様が私たちのために死んでくださったことを躊躇なく言えるように、私たちはしていかなければなりません。第4番目ですね。第4番目は謙虚な態度で聖霊様を告白すると書いてありますね。謙虚な心態度で聖霊様を告白すること、ルカの福音書の7章を見ていただきますね。これは百人隊長に重荷られている一人のしもべが病気で死にかけていた。カペナムね、カペナムに行こうとイエス様がされた。カペナムに百人隊長、ローマの百人隊長がおったんですね。で、しもべが死にかけているので、イエス様のところに私のしもべを癒してくださいと使いを、送りました。で、その時にこの百人隊長はですね、イエス様のところに自ら来られて、ユダヤ教の長老さんを送っているんですね。で、それで言われたことは、次のページに見てもらいますね。イエスは彼らと一緒に行かれた、そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたは私の屋根の下においでする資格は私にありません。ですね。あなたは私の屋根の下においでする資格は私にはありませんという態度が必要であります。私たちはイエス様を信じています。でも、イエス様を信じさせていただいている。聖霊様によって信じる信仰が私たち生まれながらに神様を求める思いなんてありません。ね、神様の御前に怒りの子供として、罪の子供として生まれている私たちが、パッと見てイエス様を今日生まれた瞬間にイエス様を求めるような、そのような気持ちはありません。 ですから私たちがある時ですね、悪に染まっている私たちが行き詰まって行き詰まって悩んで悩んで神の名を求めた瞬間に聖霊様が内側にあなたの求めている神はイエス・キリストだと言って私たちに信仰くださり教会へと導いてくださるんですね。くださってるんですね。ですから私たちの信仰のですね、一番元はですね、源は聖霊様、すなわち神様ご自身なんです。ですから神様の恵みによって私たちは許され、神様の一方的な恵みによって私たちは罪許され、神の子供として一方的に恵みによって私たちは素晴らしい特権を私たちはいただいているんですね。ですから信じることから、そしてその天国へ、天の恵みに導かれるそのことから、この地上における全ての良いものは全部神の様の側からお選択をして私たちを救い上げてくださったんですね。あの人は救われ、あの人は救われてない、私が救われ、あの人は救われてない、自分よりもっとですね道徳的な人が救われてない、私よりもっとですね崇高な考えを持っている人は救われてない、でも愚かな自分が救われた、これは神様の召しと選びの、ね、神様の恵みによって私たちは救われている。ですから私たちは自分自身の救いをですね誇るべきものではありません。私たちは地上の人々にイエス様を通して私の救いを誇るべきものでありますけども、自ら私は救われて神様を信じたと言うべきではないと思うんです。ここにわざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません、でも神様は私たちを認めています、でも神様は私たちを神の屋根の中に、ね、聖書の中に入れてくださるんですね。ですから、このような謙虚な心を持っている百人隊長、ローマ人でありましたけれども、イエス様は、これほどの大きな信仰を勝って見たことない、立派な信仰を見たことないと言って、彼の祈りを聞いて、しもべは癒されてしまうんですね。私たちは、その意味ですね、謙虚な気持ちを持って神様の前に祈りを捧げるものでなければならないと思うんですね。もしその謙虚さをしっかり持っているならば、誰が導かれたとしても傲慢になることはありません。もう全ての人々の先に救われたものとして種目として理解することができると思います。言葉においても情状においてもですね、立派なクリスチャンとしてうましく私たちは生活することができると思います。そして聖霊様をですね、今度は、そうして聖霊様を呼び求めなければなりません。つまり神自らをですね呼び求めることであります。ここにまず最初に創世記の22章の14節を書いてあります。そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。何を告白するでしょう。私たちはヤウェイ、アドナイ・イルエ、ね、ヤウェイ・イルエと言うんですけども、ヘブルではヤウェイ・イルエなる神様を褒め称えなければなりません。私の人生に全ての必要を備えてくださる神を私たちは信じなければなりません。今日満たされたも、明日も満たされ、また明後日も満たされるという神が備えてくださる神を私たちは口の告白を通して呼び求めなければなりません。第2番目はヤウェイ、アドナイ、ですね、そして仰せられた、もしあなたがあなたの神主の声に反対に聞いた主が正しいと出られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに暮らしたような別を何一つあなたの上に下さない。エジプトというのは世です。で、彼らはエジプトから脱出しました。エジプトは、要するに世の中を象徴しているんですね。世の中にある一切の全ての問題を、病気はあなたの上に起こらないとイエス神様は約束をしてくださるんです。でもそれですね、私は主であなたを癒すものであるヤウェ、ロフェなんですね。ヤウェロフェかどうかですけども、癒し主なる主をですね、あがめ褒め称えなければなりません。ここに見ていただきますと、24節によく、後半の見事がよく読まれていた。ピアノを見ますと、 もしあなたがあなたの神主の声に正しさに聞き従う、主が正しいと狙えることを行う、またその命令に耳を傾けその手をことごとく守るならば、エジプトに下した病気を何一つあなたに下さないとおっしゃいます。神様の前に耐え切ってるなら、神様に耳を傾ける信仰があるなら、正しいと思われることをですね、実践しているならば、祈りは伝え、ヤウェイロヘカとして、癒し主として私たちの人生に癒しを与えてくださる。それよりですね、癒されないな、癒されないな、まあ、これは時の話ですけども、癒されない時は、祈っても癒されない、断食しても癒されない、各国とも癒されない、もういろんな人に祈っても癒されないな、でもちょっと振り返って、自分の中にちょっと小さな罪があるときに、その罪を除いたら、すぐに癒されたケースがあるんです。本当に私たちは、罪という問題が私たち人生には致命的な問題であることを知らなければなりません。罪を犯していない、罪を犯していたとしても理解できないところの罪が、ね、頭で理解していない罪があったとしても、なんで癒されないのかなと思っても、主に耳を傾け正しく生きようとしているならば、その罪が示されて私たちは癒しへと導かれるでしょう。第3番目はですね、今度はヤウェよ、詩編の23編の一節、主は私の羊飼い、私は乏しいことはありません。これはですね、シャロムと、ヤウェシャロムかな、違う、ロイか、あ、ごめん、ロメかロイか、ヤウェロイと言いますね。羊飼い、私の主は羊飼い。これはですね、ヤウェ、イルエとちょっと違うんですね。羊飼いとしてのイエス様は、私たちの必要に応じて、緑の間際に私たちを導く。で、必要な時は、水へと導いてくださる。野獣から夜の隣から私たちを守ってくださる。そして、つまり私たちの必要とするものを臨機応変に神様は準備して私たちに与えてくださる救い主であるということをここでは教えているんですね。ですから、詩編23編の一節、ヤウェドイですね、羊飼いになる神として私たちは崇めなければなりません。次に、詩篇の6の24節であります。そこでギリアンは、そこに主の神に祭壇を作って、これをアドナイ・シャロムと名付けたんです。これは今日のアビゼールの村に残っていると書いてあります。まあ、昔、何ていうか、指導者、霊的な指導者としてギリアンという人がおりましたけども、ギリアンがミディアンというとイスラエルが戦った時に、ギリアンはですね、志士として、要するに、なんていうか、僧侶というか、なんて言いますか、指導者として立ったときに、神の人がですね、彼の色に応えたとして、降りて目の前に現れました。で、次のステージに出ていただくと、その神の人を疑いましたね。お願いです。私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持っていて、あなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるので、ここを離れないと。そして、主はあなたが戻ってくるまでは、どうぞおさえ、ギリオンは、うちにあり、ぎっくりの犬の子を用意し、一人だけの、パンを作り、そして、捧げたみたいですね。で、そのパンがですね、肉と種入れるパンがですね、主の手にかかると、みんな焼き燃え上がってしまった主の使いは、さっと見えなかった。で、その後に、最初の御言葉、私は主の使いを疑ってしまった。私は主の使いを疑って、主の使いを見てしまった。私はもう罪を犯した。私はもう折れないというふうに彼はですね、悩んだ。その時に彼は死なかった。つまり、獅子ですから、ですね、次なる主ですから。要するに、正しいものの祈りは聞かれるし、正しいものは神を見ることができ、神の臨在に触れたとしても何にも災いを受けることはないんです。罪持っている汚れたものが神の臨在に触れると立ち止まりに、立たれてしまうんですけども、この時に義なる主がですね、私を義なるものとして作り変えて臨在の中に入れてくださった、あなたはヤウェ、シャロムなるから、 というふうにですね、これに告白しました。次にですね、エレミアの23章の6節に、その日ユダは救われ、イスラエルは明らかに進む、その王の名は主は私たちの正義と呼ばれよと書いてあります。これはですね、エレミアの方はですね、ツドキン、ヤベツドキンというんですけども、これはですね、エレミアだからヤベに死んだ。これが主は私の旗、主が私の正義、聖なる正義と呼ばれる。ギナ、これがギナルなんですね。その間、シャロームが平安されたので、そしてこれをこのように私たちは呼ばなければいけません。私たちは神様の前に義を持っていません。イエス様を信じて、イエス様の十字架によって、一時的に義の子の子を使っていただけ、いただいているだけなんです。中田は以前として、旧体で、なんかいろんなものを考えたりします。でも、どんな時でもですね、神様につながっているならば、義の子の子、イエス様の義の子の子を着ておりますので、神様の目から見たら、イエス様を信じている私たちは、義なるものなんです。義人なんです。神様の前に一度の罪を犯したことない義人なんです。ですから、祈りで疲れるんです。イエス様の十字架を信じている限り、義の子供を着ている限り、私たちは神の前に義人だ、正義だ、義人なんです。一度たりとも罪を犯したことのないものとして、私たちの祈りは神の前に聞かれるんです。ですから、私たちはですね、イエス様の十字架を離れては、義を手にすることはできないです。正しさを手にすることはできないです。でも私たちはイエス様を信じて、正義のある方が私たちを、人人として認めていてください。次ですね、出エジプト記の17章の15節。モーセは台座を築き、それをアドナイにしており、それは主の御手の上の手のことで、主はよいよいに渡ったアマレクと戦われるとこのに、モーセ手を入れればアマレク、劣勢になり、モーセ命の手を避ければアマレク優勢になりという記事がありますように、ここに、主は夜々にわたってアメリカと戦われる私たちの旗印は神の西なんだ。神様なんだ。神が夜々にわたりアメリカ、要するに、クリスチャンの敵対する勢力と戦って勝利をさせてくださるという意味です。ですから、私たちの人生は戦い多いです。でも私たちが戦いません。私たちの信頼を、戦闘をですね、神様が前進して戦ってくださいます。私たちはその勝利の後をついていくだけでいいですね。このように、ヤウェイ西、主は私の旗、よいより主は私たちの代わりに戦ってください。最後に、ヤウェイシェマ、エゼキエル書の48章の35節に、町の周囲は1万8000キルとあり、その日からこの町の名は主はここにおられると呼ばれるエルサレムのことですね。この前に48章の雨にですね、何千キルと何千キルといっぱい、なんかそんなキルとばっかり書いてあるんですけども、神の都の、大きさをですね、このように知っています。そしてその言われたことは、主はここにおられるこのエルサレムにいると教えます。同じように主は私たちと共にいてくださいます。ヤベシェンマと言いまして、主は私たちと共にいらっしゃるんだ。これに私たちは告白するんです。ですから私たちの唇はどんな時にも備えたものを主ヤベイウェ、私たちを癒してくださる主ヤベロヘカ、私たちを羊飼いとして私たちを必要な時に必要なものを与えてくださるヤウェ、どういう羊飼いになる主。また私たちにいつも平和を与え、ね、平和を与えてくださるシャロームというヤウェ、シャローム。また、ある次はヤウェ、シドキンといって私を義なる者として神が認めてくださったということをいつも告白する。そして、主は、よいにわたり、私たちの敵と戦ってくださる、人生と戦ってくださる、勝利を与えてくださる、ヤウェイ西。そして、最後に、どんな時にも、どのようなところであったとしても、ヤウェイ、シュンマとして、私のそばにいらっしゃる主。 常に私たちは互角をしなければなりません。ですから適宜に応じてですね、私たちはこのことを覚えて神の名を褒めたたえるんです。自分の唇を通して自分自身を励ますんです。そして自分の唇を通して自分たちの信仰をもっともっと強くしていただくんです。この辺で私たちはこの告白の言葉を用いてなければなりません。心で信じています。でも告白しなければ救いは手にすることはできません。実際のこの世の救いは手にすることはできません。形ある祝福を手にするためには告白が必要であります。ありがとうございます。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。あなたの御名を褒めたたえて、その恵みを十分にいただくことができるように私たちを助けてくださるようにお願いします。ちょうど正しく告白して救いを手にすることができるように、人生の生活に素晴らしい解決をいただくことができますように主を導いてください。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。